今日から歴代史の第一を学んでいきます。歴代史はこれは信仰の系図というふうにも言われています。列王記とよく似ているわけですけれども、列王記は預言者が記し、そして歴代史は祭司が記したと言われています。後に出てくるエズラ、バビロンに捕囚になって、そして捕囚後に解放されて、そして新たにこのイスラエルの国を建設するという、そういう中にあって、エズラは祭司として活躍し用いられた人物であるわけですけれども、おそらくこの歴代史はそのエズラによって編纂されたであろうと言われているわけです。ですから祭司の目からこのイスラエルの歴史、アダムから始まるこの系図が記されて、そして列王記の場合は王様の活躍、政治的なイスラエルの姿を見ることができたわけですけれども、この歴代史は言うなれば信仰の系譜ということで、その信仰の面について記されてあるところが特徴であると言えるわけです。一節のところにはアダムが出てくるわけなんですけれども、アダムはこの神様によって土から作られた人であったわけです。そして3節にエノクという人が出てくるわけですけれども、彼は主を見なかった、主と共に歩んで、そしてもうそのまま天の御国に凱旋したというのがもう創世記に出てくるわけです。そして4節のノアは大洪水が起こり、すべてのものが滅ぼされるという時に、彼はもう主なる神様に忠実な人であった。ですから彼とその家族だけが生き残るということとなったわけです。ノアには3人の息子、セム、ハム、それからヤフェテがいたわけですけれども、このセムから実はこのアブラハムが生まれ出てくるわけです。24節にはこのセムのあとアルパクシャでシェラフと続いているわけですけれども、その後に27節、アブラム、すなわちアブラハム、彼の名前は変えられたわけです。意図高き者の父という意味から、この多くの国民の父というふうになって、ここから彼の子孫が増え広がっていく。28節にはアブラハムの子はイサク、イシュマエルとあるわけですけれども、イサクがその信仰の後を継いでいくということとなり、34節を見るとアブラハムはイサクを産んだ、イサクの子はエサウ、イスラエルとあるわけです。このイスラエルというのはヤコブのことであるわけですけれども、ヤコブがもう信仰の継承者となった。そしてここにはヤコブというその名前は使わずにイスラエルとなっているわけです。なぜならば、ヤコブは押しのけるものという意味があったわけなんですけれども、イスラエル、神の皇太子とされた、まさに信仰によって彼は選ばれたということであるわけです。ですから私たちも言うなれば血のつながりというのはないわけなんですけれども、信仰のつながりがある。そしてまた私たちも新たにこの信仰の系譜の中に入らせていただくことができて、私たちはこの信仰を受け継いでいくものとなったわけです。その信仰とは創造主、まことの神様を信じて、まことの神様に従っていく。そして私たちの生涯はこの地上で終わってしまうというのではなくて、天の御国に凱旋するというもう大きな、また壮大な目標、目的があるということです。今日私たちはこの世で生活をしています。しかし私たちの目標となる、 目的となることは天の御国に凱旋する、天国に入っていく、もうそのことに他ならないということであるわけです。またそういう視点でこの歴代史を共に学んでいきたいと思います。そして43節以降には、イスラエルの子らを王が治める以前という言葉が出てきます。まだこのイスラエルが誕生する以前の系譜がここには出てきているということであるわけです。ですからもちろんアブラハムだけが存在したというわけではなくて、もういろんな人種がもう以前住んでいたということがわかるわけです。44節にこのボツラ出身のゼラフの子ヨバブが代わりに王となったという言葉が出てきているわけなんですけれども、ある人はこのヨバブというのはヨブではなかっただろうかというふうにも言われているわけです。まあ、彼はこのアブラハムの系図とは全く別ですけれども、しかし旧約聖書にはヨブ記というのが記されてあるわけです。まあ、ヨブは有力な一つの氏族であったわけです。まあ、族長時代というふうに聖書の歴史では呼ばれるわけなんですけれども、その中の一人の人物であり、そして彼もまた非常に神様に忠実な人であり、さまざまな苦しみを受けたわけなんですけれども、その後2倍の祝福に預かることができた。また私たちもこの呼ぶ記を学ぶという機会があるわけなんですけれども、それぞれの人また時代において神様の御業がなされていく、その信仰の面においてまた私たちは学ばせていただきたいと思います。